発達レインボー。
おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人100様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
さあ、ゲストをお迎えしました、
はい、
今日お越しいただきましたのは非営利型一般社団法人クルレアトリエクルレ代表理事でいらっしゃいます赤堀富子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いしま す,
です、はい、
さあ、じゃあ、あのアトリエクルレと言われると、
はい、
なんじゃと。
そうやな、
聞いた感じで、え、何なんかこう芸術的な感じ、何かこう展示する感じっていう風に思われる方も多いかと思うので、
なんかくれんのっていう感じ。
え、なんかくれんのじゃあどういったアトリエなのか教えていただけますか？
はい、垂水区西舞子の駅前でやってます、もう30年近くその西舞子をうろうろ3軒目なんですけれども、
はい、
いわゆる地域の絵画教室として始めたんですが、初めて3年目ぐらいからいろんな障害を持つ方たちが集ってくださるようになって、絵画教室っていう名前じゃなくアトリエにしました。自由に描いていいよっていう場所にしてます、
はい、あのうちの子もね、実はあの、はい、絵画教室通わせていただいてたんですけど、うん、行く前にもちろん健常の子がいっぱいいる中にうちの子をこう掘り込むわけなので、まず行って大丈夫でしょうかとか、うん、この子行けますでしょうかみたいなところから始めたんですけど、そんな感じで皆さん最初来られたんですか？
はい、うちの子でも入れますでしょうかとか、一番最初に出会った障害を持った子どもさんは側索硬化症の車椅子の少年だったんですけど、もちろん車椅子のまま入れますし、お断りする理由は一切ないということですよね。そこで障害があるからどうじゃなくって、どんな障害があるからどうしようっていう方を考えてきた30年ですかね、はい、
30年もなるんですね。
そうですね、30年ちょっとになると思います。
はい、
はい、
今はこう在籍されてる生徒さんたちはどのぐらいいらっしゃるんですか？
会員という形で50名近くで、そのうち37、8にいろんな障害をお持ちの方がいらっしゃる。かなり重度の方が2割いますかね。
へ、ね、なんかその重度な方でもいろいろと表現をされるっていうことを皆さん学んでいかれるんですね。
はい、基本学ぶっていうのは真似ることなので、はい、誰かがやってたらそれを真似てくれる。でも真似ることの苦手な発達障害の子たちにはわざとこう真似てもらうように前でパフォーマンスすることはあります。でも基本今その指導であるとか教えるとかっていうんではなくて、自分で書きたいように書く、うん、でもきちっとその週の課題をほとんどがやってくれます。
なんか実際ね、これをじゃあ書きましょう、これをやりましょうっていう風に見本を出してもらってたとしても、うん、まあ、例えばうちの子の話で申し訳ないんですが、なかなかそこまでね真似られないのが多かったんですけど、どんな感じで真似ていくんですか？
まあ早くに来てる先住の子供たちがやってるのを見ますし、うん、 まあ、一斉に始まる土曜日なんかだと、そうですね、まあ、絵を描くとしたら一番描き方がわからない、どう描いていいかわからない、うん、それは写生を必ず1ヶ月に1回入れるんですけれども、その写生って何、
うん、
ので、いわゆる単純化する、例えばリンゴだったら丸、
うん、
箱だったら四角三角っていう風に、その概念付けをその場でやることはあります。何も考えないで写せる人は写せます、
うん、
けれどリンゴがあの球体じゃないですか、
うん、
でも平面に描くときには円ですよね、丸なんですね、
うん、
で丸を描いてあの茎あの絵をつければリンゴには絶対なりますよね、
うんうんうん、
で丸を描いて点々とつければ顔になる、
うん、
そういう単純化する作業、すごくとても簡単な形の2つ3つの簡単な形で描けるように一応言います、
うん、
あでもあの丸描きたくないなくて三角になってもそれは全然 OK だし、
うん、
ただあのいわゆる健常さんが3歳までに円が閉じる形になるという時期があるんですけど、うん、それのないまま10歳20歳となっている人もいるのはいます。そういう場合はテンプレートを使ったりして、うん、とりあえず丸を作ってみる、でこの丸とリンゴと一緒やねっていう同定するっていうんですけど、うん、前にあるものと絵が一緒になることを、その喜び、今までだったら何描いてるのって言われるものを、うん、その形というか名前に落としていくっていう作業は、その横にいる大人の作業かなと思います。
で一緒に確認をしながらこれができたねとか、そうやってこうお互い認めていきながら、
うん、
次の段階次の段階と持っていく感じですか。
そうですね。であの人によってはその殴り書きしかしない人、
うん、
横にしかしない、縦にしかしない、うんうんうんうん、ぐるぐるしかしない、はい、それはもう運動にかかってくるんですけど、
うん、
それしかしない人はあのまあ横にいて紙を、ま、回しながら全体に塗ってもらうとかここもね。で何年かするとここまだ白いよっていう、うん、その白いことはちょっと埋めとこかなっていうのに変わっていきますので、
うん、
ほとんどの子どもさん、まあ大人もいるんですけど、その白紙のまま残すということはないですね。まあ別にこうなんで隅々まで塗らなあかんのかっていうのもありますけど、一応隅々まで自分があの手を入れた状態を作品として残しています。
うーん、
結構あのいい絵というか、楽しいその人なりのその人らしさのある絵ができます、うん、とてもこうあの多動で早く塗る人は早いタッチが残るし、
うん、
ゆっくりな人はゆっくりのタッチが残る、その塗るタッチそのものでも随分その人らしさが出るかなと思ってます、
うん、
なんかどうしてもね、美術とか、うん、なんかそういった形でこうしっかり描くとか、
うん、
まあ写生とかを私の中ではもうメインで考えてしまったりするので、うん、子どもが描いてきた絵を見ておお上手やなと口では言いながらも、これこっちの方がもっとええんちゃうかみたいなんて思ったりとかよくするんですけど、
うん、
そういうのって言ってもいいもんなんですかね。
上手うまい下手は言わなくていいと思います、
うん、
あのだって上手な人なんぼでも いますよね、
うん、
上はなんぼでもいますので、うん、上手とかじゃなくて、その時間ずいぶんこう一生懸命塗れたよねっていう認め方をしていただいたら、
うん
うん、また次の時もやろうかなって思えるような気がするんですね、
うん、
あの褒めるってすごく難しくて、
うん、
あの皆さん褒めて育てなさいっておっしゃるじゃないですか、うん、でも褒めるとつけ上がっちゃう人もいるし、
うん、
あの褒めなくても認める、
うん
ということの方が大事じゃないかな。でもし褒めるなら、うん、その人にしかないものを言ってあげてほしい、
うん、
ここの色の重なり、まあ、たまたま あのいろんな色が入っただけかもしれないけど、重なってるこの色素敵やねっていう、その人にしかないものを、うん、一言添えて言ってあげてほしい、うん、
先生例えばその縦線ばっかりこうグーッとこうね、はいはい、塗っていくお子さんもおられますよ、でまたその縦線の後に横線ばっかりグーッとこう塗っていくっていうこともあるじゃないですか、はいはい、うん、
ありますね。
その中にもこの個性みたいなもんが見出せるもんですか？
もちろんありますね。あの、うん、ピッチの短い人と長い人だけで随分雰囲気変わりますよね、うん、あの3センチぐらいしかこう手が動かない人、うん、それから振れ幅がすごくこう50センチ振れる人、うんうん、それだけで随分面の雰囲気は変わります。で、できたらあの力の弱い人たちは筆でなるべく柔らかいいい筆で、うんうんうん、あの水彩画の筆じゃなく、うん、書道用の柔らかい筆で塗るとどこまでも線引けます。あのだからその人が力が弱ければ、うん、弱いなりの材料を探す、うん、でもちろんあの身体障害の方もいらっしゃるので、うん、そこは何とかしてその色を落とす努力をしてます。うーん、投げてもいいですしね。うーん、うーん、あの色風船ってご存知ですかね、うん、あの水風船の中にカラー混ぜて、はいはい、そのビルの上から落とすみたいな前衛、うんうん、あれがアートなんですから、はいはい、あれありじゃないかなと思います。そういうことはいろいろ遊びなので、うん、遊びのその種類を増やすことをやってますかね。あ、それとその写生は、うん、発達障害の人たちは割と自分の頭の中にある形は描けます、うん、でもそこを見てしまうと自分の中を見てるので、目を外へ向けてほしいので写生を必ず入れるんですね、うん、あの自分は本当は見たくないけど前にリンゴがあるとか、うんうん、何かギターがあるとか、それを外を見てほしいので、はい、もうそうですね、20年ぐらい前から写生は入れてます。あの、うん、だからといってその上手だとかそういうことが目的なんではなくって、うん、見に行くこと、外を見に行くことをちょっと大事にはしてます。
どうしよう、こう話をこれだけ聞いただけでも、うん、あのうちの子に反映させられるいろいろな方法いっぱい教えていただきました、うん、そうか先生、じゃあちょっと写生とかいっぱいさせてみますわ子供に、
うん、ぜひ。あのそこでそのうまく描いたねじゃなくて、うまく描いてねでもなく、うん、ここに本当にそれがあるように見えるよねって共感してほしいですね、うん、一緒にいる人が、うんうんうん、で分からなかったら聞けばいいと思うんです、うん、私にはこう見えるけどこれは本当は何だったのって、うん、あのこれ何とかいう聞き方もあると思うんですけど、うん、でもそこはあの、はい、あの何だったか、もしかしたら全くその前にあるものではないかもしれない、うん、本人に聞いてあげてほしい。どう、何を書いたのか、どうしたいのか、これをどんな風に仕上げたいのかを聞くことで、そこに関わりもできますし、やり取りが膨れるかなと思ってます。
なんか子を大事にする教室、うん、アトリエでいらっしゃるんやっていうのも、そうね、この話聞いただけでものすごくよくわかるんですけど、うん、残念ながらそろそろ時間も来たので、うん、この話の続きはまた次回にお話お聞きしたいと思います。
はい、
まだもっと聞きたい。
いや、そう、褒めてあげるポイントとか認めてあげるポイントとかっていうのもちらほら出てきたしね。
そうですね、うん、またあの次回の放送もぜひ楽しみにしていただきたいと思います。
はい、
頑張る発達レインボー、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお相手は寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝と
赤堀富子でした。
それではまた
来週。